と試写会ゆきりんは、皆さんこんにちは、ぽよけんです。ですね、前回ですね、配信をしました、音声ファイルなんですけれども、自分でね、聞き直すとですね、まあさすがに音が悪いと、もうこんなね、音が悪いファイルをですね、アップしてしまってですね、まあ、リスナーの方にはですね、失礼なことをしてしまいました。それでですね、私の今ね、使っているパソコンっていうのはですね、まあ、しょぼいですね、エイサーのですね、しょぼいノートパソコンなんですけれども、しょぼいノートパソコンなんですが、ちょっとですね、この、パソコン本体についているマイクが一体どれぐらいの感度なのかと思ってですね、まあ、実験してみたんですね。で、今までのですね、まあ、昔ですね、使っていたパソコンはですね、非常にね、パソコンについているマイクロフォンっていうのが非常に感度悪くてですね、どうしようもなかったんですけれども、どうですか、今皆さんこれ聞いてみて。これね、パソコン本体のマイク、内蔵マイクを使ってるんですけども、悪くないでしょ。悪くないんですよね。3000円もするですね、ヘッドフォンマイク買おうかなと思ったんだけれども、やめました。いらないもの。まあこれだけクリアに入ってくれるんだったらね、もうそれで十分かなと。ただある程度声を張らなきゃいけないんでね、こうやって喋ってる内容ね、壁に耳あり障子に目ありって世界でね、気をつけなければね、まあ誰かに聞かれるかもしれませんけれども、まあそれぐらいの心配事でね、まああと声をね張るんで、まあ喉を痛めるかもしれないっていうね、いつもよりも喉を痛めるかもしれないというのがありますね。喉を痛めるといえばですね、私のこの風邪ですけども、結果として2ヶ月近くかかったんじゃないかなと。2ヶ月と言っていいと思いますね。2ヶ月風邪を引っ張ってですね、で、すごく良くなりました。ある本で読んだんですけどもね、風邪というのはね、人間の体の不調をこの治すための作用であるみたいなことが書かれておりましてね、ですから風邪が治った後、非常に体がすっきりするんだと、まさにその通りでありましてね、この風邪が治って非常にこの健康体を取り戻したなっていうね感じがします。まあ、あとはそうですね。ちょっと食いすぎですから、運動しなきゃいけないなと思ってますけれども、まあ、なかなかね、これも運動もなかなか、おぼつかないんでね、とりあえず腹筋からやんなきゃいけないかなと。あと、まあ、散歩ですね。まあ、年取ったらね、散歩だけでも十分運動だとかって言いますけれどもね、確かにね、これ、歩かなくなるんですわ。本当に歩かなくなるんです、年取ると。だからね、普段歩かなくなるから、歩くこと自体が運動だっていうふうに言われるんですね。だから少しね、長距離を歩かなきゃいけないなっていうふうに思ってるんですよ。ただ、なんていうかね、洋服和服じゃなくて洋服普段着てるもんですけれども、ああいうのっていうのはなんかほら、股が擦れたりする感じしません？ズボンとか。だって窮屈なもん履いてるじゃないですか。昔の日本人のほら、あれ和服なんていうのはスカスカでしょ？股のところが。だから非常に歩きやすかったと思うんですよね。ところが日本の、なんかこのジーンズとかさ、なんとかパンツとかさ、なんかああいうのってなんか股ずれしそうな感じしません？すごいなんか着心地悪いもん、ですからね、嫌なんですね、洋服を着て歩くということ自体が嫌でね、まあ、ジャージでも着て歩けって話ですけれども、ね、まあ、まさかですね。まさか和服を着て歩くわけにはいきませんからね。まあ、文句ばっかり言ってないでね、運動しなきゃな、というふうなことはですね、思っております。はい、それでまあ、政治に関しては、まあ、前回話した通りです。そんなに進展してないでしょ。話の内容そんなに進展してないんで、変わったことがないんで、このまま前進という感じかなというふうに思っております。特にないです。フランスの大統領があってですね、まあ一人がなんかおばちゃんでね、なんかちょっと右翼っぽいおばちゃんで、で、 もう一人がなんかこの、なんつうか、中道とかって言ってますけどもね、まあ俺から見たらもうバリバリ資本主義のね、上流階級のやつですから、こいつはまあ右なんですけどね、もう俺から見たらね、ただまあその若いやつ、30代のやつが、フランスの大統領になるというね、ことなんですよね。まあ世界全体の流れがですね、ナショナリズムの方向に行くというね、流れがありましたよね。麻生じゃないや、安倍さんもね、安倍さんもナショナリズムだし、アメリカのトランプ大統領もナショナリズムであると。だから全体的にナショナリズムの方向に世界全体が行っているところで、いや、ちょっと待てよと、本当にナショナリズムでいいのかというですね、考え方というのがですね、世界的に出てきたのかなというか、反発力が働き始めたのかな。というところだと思いますね。本当にそれで突っ走っちゃっていいのっていうね、そういうような、第一次世界大戦前夜ね、第二次世界大戦前夜みたいな、そういう風になってんじゃないのっていうね、それはちょっと怖いことなんじゃないの的なところで、いや、まあまあまあまあっていう、そういうですね、自制心がね、世界の人々の中でね、働いてるんじゃないかなと。日本でもね、ぜひそういう自制心がですね、働けばいいなと思って、いるところであります。はい、それでまあ今日ですね、ちょっとどういう話しようかなと思ったんですけれどもね、まあちょっとね、中国の古典の話をしようかなと思ってるんです。でですね、まあ、何の話しようかなと思ったら、老荘系の話をしようかと思ってるんですね。で、老荘思想っていうのがありますわね。これは中国のですね、儒家っていうのがありましたね。この儒家というのはですね、人間社会に対してですね、ルールというものを押し付けてくるんですね。こうでなければダメ、ああでなければダメというですね、ルールをですね、細かくこう押し付けてくるのが、この儒教というね、そういう思想でありました。これに対してですね、そんなにルールルール言って本当にいいのって、このルールルール言ってルールに縛られてるとね、人間らしさっていうのがなくなってしまうじゃないのって、本来の人間らしさを取り戻すためにはね、こういうルールっていうのはね、できるだけ排除していった方がいいんじゃないだろうかっていうふうに言い出した人が、老子と言われていてですね、その流れにあるのが、宗子とか、あと、恵南寺とか、あと、烈士とか、まあ、こういう連中なんですね。で、これをまあ、ひっくるめて、まあ、老荘思想って言ったりね、同化思想っていうふうに言ったりするわけであります。で、まあ、日本のですね、このナショナリズムの連中、今、ばっこしているですよ。ナショナリズム、ね。富士山系グループの連中がですよ。好きなのが、儒教ですね。儒学的なものが好きですね、彼らはね。それに対してですね、まあ、野党寄りのですね、まあ、民進とか、社民とか、共産とかの人たちが、まあ、大体、好きそうなのが、まあ、老荘っつうところなんじゃないですかね。まあ、私も老荘好きですけれども。儒教儒教で生きていくとね、どうしても儒教的な考え方で生きてると煮詰まります。それでいつかポキッと折れます。ですからね、ポキッと折れないためにはですね、老荘っていうのをですね、学んでいくというのがね、非常にお勧めをしたいところであります。で、とりあえずですね、人間万事塞翁が馬っていう話をしようと思っております。人間万事塞翁が馬って私今言いましたけれども、一般的にはこの人間万事塞翁が馬というふうに言った方がね、通ってると思いますが、この人間万事塞翁が馬のこの人間というのは人間社会を意味しているわけであって、ヒューマンを意味しているわけじゃないと。ですから、人間と発音するというのがですね、まあ伝統的にそうなっております。 ということで、この人間万事塞翁が馬って、これどういう話だったかっていうとですね、まあ、ある中国の、まあ、地方にですね、まあ、じいさんが住んでいたと、まあ、じいさんとその息子が住んでいた、ね。で、そのじいさんのですね、飼っていた馬っていうのがですね、家出をしてしまったと、逃げてしまったっていうんですね。で、村人たちがですね、寄ってきてですね、ああ、じいさん災難だったなというふうに言うわけですね。ただ、まあ、じいさんはそれに対してですね、まあ、笑っていたっていうんですね。で、数日後ですね、まあ、数ヶ月後か、うん、まあ、どっちでもいいですけれども、そのですね、馬がですよ、なんとパートナーを射止めてですね、パートナーをですね、連れて帰ってきたんですね。このパートナーが俊名、まあ、要するに素晴らしい馬だったわけですね。で、この素晴らしい馬をですね、見た村人たちはね、すごいな、これ災い転じて福となるってやつなんじゃないのっていうふうに言うわけですね。で、じいさんやったなって言うとね、このじいさんの方がですね、全然浮かぬ顔をしてるわけですね。うん、で、数日後ですよ、このじいさんの息子ですね、このニートの息子、ニートかどうか分かりませんけれども、このニートの息子がですね、この馬にまたがって、俊名にまたがってですね、乗馬の稽古をしていたところですね、なんと転倒いたしまして、ね、落馬いたしまして、大腿骨骨折、これはもう歩けない、障害を背負ってしまったわけであります。で、これに対してですね、村人たちがですね、うわぁ、これは気の毒なことだな、本当にな、まだ若いのにな、うわぁ、かわいそうに、というふうに言う。ところが、じいさんの方がですね、まあ、不敵な笑みを浮かべているわけでありますね。で、その年、この村がですね、なんと戦乱に巻き込まれるっていうことなんですね。戦争に巻き込まれてしまうわけであります。はい。うん、それでですね、このね、戦争ということですから、徴兵があったんですね。徴兵制度っていうのがこの村の中にありまして、これで、どんどんとですね、村の若い衆たちがですね、兵隊として駆り出されていく中でですね、このじいさんの息子はですね、大腿骨を骨折してですね、これで歩けない状態でありますから、これは徴兵を免れてですね。で、命が助かったと。まあ、こういう話なんですね。これが人間万事塞翁が馬っていうね、こういう話でありました。これは一体ね、一体どういうことなの？何の話かっていうとですね、こう、幸せとかね、不幸とかっていうのは、全くね、人間の知恵でね、判断できるものじゃありませんよっていう、そういうようなことなんですね。中国のね、老子という本ですね、老荘思想の老ですね、老子という本の中には、幸福というものは、幸福というものは、不幸に依存していると、ね、逆でしたね、災いというものは幸福に依存している、幸福には災いが潜んでいる、まあ、こういうようなね、言葉がですね、老子の中に書かれております。まあ、我々はですね、まあ、何かね、ことあるごとにですよ、ああ良いことが起きたとかね、悪いことが起きたとか、ああこれは幸せなことだとかね、ああこれは不幸なことだなとか、みんなおのおの口にしたり心の中で思ったりしますけれども、しかしですよ、しかし、それって非常に当てにならない解釈ですよね。当てにならない感想ですよね。まあ、例えばですよ。ね。運転免許を合格いたしました。おめでとうございます。ね。いや、ありがとうございます。いや、よかったね。運転免許取れて。いや、よかったですよ。やっとですよ。学科試験2度目ですよ。これ、やっと受かりましたよ。いや、よかった、よかった。ね、本当良かったんでしょうか。ね。何年か後、ね、車に乗って、人をね、死なせてしまった、みたいなね、ことが起こるかもしれない。確かにね、運転免許を取った時は幸せだと思ったかもしれないけれども、それによってね、人の命を奪ってしまった。車の免許さえ取らなければ、その人はね、 その人を死なせることはなかった、そういうことだってあるわけでしょ。だから人間っていうのはね、ああこれはおめでとうございますとかね、うん、いや残念でしたねとか、俺はもうね、まあ挨拶みたいなもんでしょうがないけれども、勝手なことを言いますよ、うん、でも実際はそうとは限らないっていうことなんですよね。でね、人間つうのは幸福というものをね、目指して生きているわけであります、ね、少しでも幸福になりたいと思って生きている、ね、目標を立てる、目標を立てるのはいいことですよ、ね、夢、ね、夢というものを持ってそれに果敢にトライしていくっていうのはこれはいいことだと思いますけれども、人によってはですね、その夢が実現できなかったらもう自分の人生は不幸であるというふうに自分自身を縛り上げてしまうんですね。で、そういう状態で生きてますから、当然ね、その夢がね、実現できなかったら、その人にとってね、残りの人生は地獄になってしまうだろうし、またその夢がね、実現できたとしても、夢が実現できたことによって、新たな不幸を抱える可能性もあるんですよね。ですからね、まあ今私不幸っていう言葉使いましたけれども、幸福とかね、不幸とかっていうね、そういう言葉、そういう概念、これが非常に怪しいんですね。で、この言葉がですね、実に人生というものをですね、生きづらくさせているんじゃないかと思うんです。だから試みにですね、この幸福とか不幸とかっていう言葉をですね、自分の辞書から削除して生きてみると、そうするとね、非常に楽に生きていけるんじゃないかというふうに思うんですよね。なんかあったらですね、人生万事塞翁が馬っていうね、この話を思い出す。そうやってですね、安易にね、今自分のね、身の回りで起きていることが幸福であるとか、不幸であるとか思わない、良いことであるとか悪いことであるとかっていうレッテルを貼らないで生きていく。そういう習慣をつけるってことですよね。で、死ですらね、死ですらね、わからないでしょ。良いことなのか、死が良いことなのか、死が悪いことなのかっていうのはわからないでしょ。死ですら、そういうレッテルを貼ることができないんだから。まあそう思ってですね、淡々と生きていくっていうね、動揺しないで、一喜一憂しないで生きていくっていうことですよね。で、これね、創始というね、老子の系統にある本だけれども、この創始の方ではですね、万物斎道っていうね、万物は等しい、万物は斎道である。まあそういうね、言い方をしますね。これは相対分別を超えてしまうんですね。幸福であるとか不幸であるとかっていう相対分別をね、超えてしまう。ね。そういうね、世界観を説いていますね。まあ仏教ではですね、無分別智という言い方をしますね。分別をしないと。分別っていうのは二つに分けてね、考えることを分別って言いますけれども、そういうことをしないと。ね、二つに分けないと。幸福であるとか不幸であるとかっていう二つに考えない。これは無分別智って、無分別智というふうに言いますね。空というね、世界観ですね。空という世界観を表している。まあこういうことをですね、まあ東洋ではですね、こういう思想というのがですね、延々と伝わってきていると。ただね、今のね、若い人たちっていうのは、こういうものを勉強するね、勉強する隙を与えて、くれないんですね。社会がね。で、やっぱり理数理数つって理数の勉強ばっかりしてしまってね。で、文系なんていうのは意味がないみたいな、そういう社会の流れでね。ただこういう考え方がわからないと、どんどんどんどんね、苦しい思いをね、抱えてしまう。だと思いますね。ものすごく楽になれる考え方じゃないかと思いますね。自分の中から、幸福という言葉、不幸という言葉というものを 削除する、ね、そういうふうに生きていると、生きていくと一体どういうふうになっていくだろうかっていうね、ちょっと実験をしてみてはいかがかなというふうに思います。ということでね、まあ、ちょっと30分ぐらいは話さないとね、せっかくお聞きいただいてるんで30分ぐらい話をしようかと思いますけれども、そうですね、まあ、勉強ですね。私は常にね、勉強しなければならない運命ですので、まあ、資格をですね、まあ、いろいろとね、毎年毎年こうやって勉強しているわけでありますけれども、やっぱりね、年齢的にですね、夜ね、疲れて、本当に勉強できなくなっちゃう。ね。本当眠いんです。もう夜のね、6時半になったら眠いんです。6時半になったら眠いんです。だからね、ほんとね、夜ね、家に帰ってきて、参考書でも開いたらあっという間に寝ちゃいますよ。で、大体参考書なんか開いてもね、文字が全然頭の中に入ってきませんね。まあもちろんね、参考書のレベルがね、高すぎて頭に入っていないというね、そういう可能性も大なんですけれども、ただね、参考書を見ても全然頭に入ってこない。じゃあ、動画でね、動画とかで、やってるじゃないですか。講習をね、動画で、セミナーみたいなやつか、ね、動画でやってるじゃないですか。そういうものをですね、見るじゃないですか。全然、5分っす。5分。もう5分したらもう眠くなりますね。見てられないです。じゃあ一体どうすればいいんだって話ですね。で、じゃあ朝起きて朝勉強すりゃいいじゃん。朝早く起きてね、夜早く寝て朝早く、夜早く寝て朝早く起きて1時間でも勉強すりゃいいじゃん。これがまたそうもうまくいかないんですが。いや、もちろんそうできるときはそうしようと思ってますよ。朝早く起きてね、余力があるときは、できればね、朝の勉強っていうのもいいかなとは思ってますけれどもね。なかなかそううまいこといかないっすよ。理想通りには進まないって。で、そこでまあ私がね、いろいろ考えたのはですね、テキストがあるでしょ。で、このテキストをですね、読み上げるんですね、自分で。テキストをこう、音読みするんですね、音読み。で、それを録音するんですよ。今とね、こうやってんのと同じスタイルで、ひたすら録音するわけですわ。で、家から帰ってきたらそういう、音声ファイル、MP3 ファイルがあるわけでしょう。これを再生しながら、部屋の掃除をするということですね。やっぱ何か手を動かしてないと、何か手を動かしてないと、眠くなりますから、やっぱ掃除するのが一番なんですね。で、掃除していると眠くなりませんから、ですから掃除をして、ね、耳からこういうね、音声ファイルで、ね、音声ファイルで耳から勉強をしながら、ね、手を動かして、で、お掃除をするということを夜やるんですね、夜。それが眠くなりませんからね。あるいは腹筋をするとかね、音声ファイルを聞きながら、ちょっと腹筋をしてね、ずっとね、体をね、ちょっと運動をして、シェイプアップをね、目指すとね、まあシェイプアップなんていうのはね、あれですけども、まあ少しでもね、肉を落とすということを、まあ一つね、やり方としてはありますね。あともう一つのやり方としてはですね、例えばこのウェブサイト上にある場合もありますし、あとスマホのアプリですか、にある場合もあるんですけれども、問題集を、この電子的な問題集ってあるんですわ。電子的な問題集ってのは何かって言ったら、例えば5択だったら5択でね、正しいのを選べとかって言ったら、そこに、パソコンのマウスでもってね、ちょっと、クリックしておくわけですよ。そうすると、自動的にね、正解って出たり、ね、不正解って出たりするわけですよ。これで解説がバッと出てくるっていうかね。 普通はあれでしょう、問題集なんていうのはね、紙でもってね、五択が出てきて、でそれでね、間違ってのはどれかとかって書いてて、自分でね、なんか鉛筆でどっかに印つけたりしたりして、なんか次のページを見たらその次のページに解説が出てたりするじゃないですか。まあ、そういうんじゃなくて、デジタルで作ってあるんですね。問題集がデジタルで作ってあると。だからですね、例えばスマホでね、そういうアプリが結構あるんですよ、いろんな国家資格。そういうものをですね、スマホでですね、スマホとかタブレットとかでですね、そういうものを使ってタブレットでお勉強すると、タブレットで問題演習をすると、そういうふうにするとですね、結構ね、何十分かはいけちゃいますね。何十分かは。1時間したらね、もう多分寝落ちしてると思いますけれども、まあ、それ寝落ちするまでやるとね、寝落ちするまでひたすら問題を解くというね。まあ私考えたんですけどもね、睡眠学習っていうのは昔ありましてね、枕とスピーカーがこれ一体になってるんですね。昔売ってたんですよ。少年ジャンプの一番裏側の方ね、後ろの方に広告が載ってたりしてね、睡眠学習って言ってね、流行ったんです。うん、それはそういう、なんつうか、さっき言った音声をですね、音声ファイルじゃないけれども、音声をカセットテープに録音してですね、このテープをなんか再生するみたいな感じで、マイクから音が出るみたいな感じで、これずーっと流れるとこれ成績がアップしますよみたいなね、インチキ商品ですよ。はっきり言ってですね、私も本当にね、マイクから音が出ようが、どっから音が出ようが関係ないんで、よくね、パソコンからですね、そういう音を流しながら、ね、夜中中音を、ね、流しっぱなしで寝ることがありますけれども、全く記憶に残らない。寝ちゃうとね、全然記憶に残らないんですよ。うん、だからね、やめた方がいいです、うん。寝ながらね、そういうものをね、勉強できるなんて思っちゃいけない。だから寝るときは寝るでね、スカッと寝た方がいいです。ただまあ私はね、完全に無音だとね、無音だと寝にくいんで、かえって音がある方が寝やすいんで、寝るために流すとかっていうね、勉強するために流すんじゃなくて、寝るために流しっぱなしにするとかね、まあそういうようなね、まあそういうようなやり方ですわね。まあ私にとっての資格勉強っていうのはですね、この資格を取ってやっぱりキャリアアップしていくぞみたいなね、ことっていうことはですね、もうほぼ通り過ぎつつありあってですね、まあ私の場合はこの、ほとんどこのボケ防止の領域に入ってきてるかなっていうね、まあ勉強することによって、まあボケ防止をするみたいなね、でもほとんどもうそういう段階ですね。なんか今から新しい知識をね、身につけたいとも思いませんしね。うん、だから勉強してでもですよ、どっちかっていうと復習中心なんですね。復習中心で、自分の知っていることを思い出すみたいなね。ああ、思い出せたっていうね。そこに幸福感を感じるみたいな、そういう勉強法ですからね。新しい部分をね、理解しようったって理解できません。もう無理です。うん、だからですね、もうすでに知っているところをですね、思い出すっていうことですね。覚えるというかは、思い出すと。ね。覚えようとするべからず、ね。思い出すべしっていう感じでね、勉強しております。はい、ということでね、まあ30分経ちますんで終わりますけれども、まあ先ほどのね、老荘思想の話でね、まあ言いましたけれども、まあ何があってもね、一喜一憂しないでね、自分のね、身の上に起きたことを、嫌なことが起きたなと思うかもしれないけれども、それはね、もしかしたらいいことなのかもしれないので、まあいちいちね、いや悪いことが起きちゃったなとかって思わないでですね、まあ受け止めると、またね、なんかいいことが起こったと、ね、まあいいこととね、ちょっと感じられるようなことが起きてもですね、まあそれに対してやっぱりね、まあ簡単に安易に喜ばずにね、 まあ、平然とね、受け流した方がいいと思いますね。それが本当にいいことなのかどうかっていうのはね、全然わからないわけですからね。ね、こうやってね、まあ、平然と生きていくっていうのが理想だと思います。というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。では、また。